ドリームキングダム、ヒカルとユイの明日へのランウェイ。
この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階サテライトスタジオから生放送にてお送りしています。
番組では皆様からのメッセージを募集しています。宛先はアルファベットで as.runway@gmail.com、 asu.runway@gmail.com です。
SNS ではハッシュタグすべてひらがなで明日ランラジオをつけてぜひ一緒に楽しみましょう。
皆さんこんばんは。3月27日金曜日、時刻は18時30分を回りました。ドリームキングダム、ヒカルとユイの明日へのランウェイ、メインパーソナリティの花木ヒカルです。
同じくメインパーソナリティの佐々木ユイです。この番組はモデルとして活動する私たちがパーソナリティを務める番組です。本日はメインパーソナリティの2人でお送りします。
はい、3月も終わりの時期が迫ってまいりました。今月は卒業モードだったり転勤の時期ですよね。卒業された皆さんおめでとうございます。今月から来月にかけて何かと変化がある月かと思いますが、リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。それこそ桜も咲き始めましたが、暖かい日寒い日の気温差も激しかったりして体調も崩しやすい時期ですので、お体にはお気をつけてお過ごしください。ゆいちゃんはどんな3月だった？
3月はあっという間で、
あっという間で
早かった。でも2025年度総集編という感じで、まとめに入りました。
おまとめに、
なんだろうな振り返り、振り返って新年度頑張ろうっていう、なんか次を見据えた準備、まとめと準備の月にできました。意外とそれって余裕があったからできたのかなと思って、今までパパパッと駆け抜けて、1月はやっぱり新年末年始があるからゆっくり考えられるけど、今までは4月入って、あ、もう新年度始まっちゃったって焦る時期だったんだけど、なんか今年は余裕を感じました。そう、なんか前もお話しした通り、桜が咲くと、春になると焦るっていう話をして
た、ね、
いつも春になると焦ってたんだけど、なんか今年は次への準備をできる余裕がありました。珍しい3月ですね。
いいね。
そうか。ひかるさんはどんな3月ですか？
私はね、なんかすごい1ヶ月がものすごく目まぐるしかった感じ。そう、まあなんか前回のこの放送の翌日から広島旅行に私は行っていて、でまあそのまま3月、あの広島で3月スタートみたいな感じだったんですけど、まあ、その後イベント MC のお仕事もあったりとか、撮影もあったりとか、なんかこう周りの環境も変わるタイミングでもいろいろあって、なんかとっても面白い1ヶ月でしたそう、なんか一番、なんかここ最近で一番いろんな人に関わった月だったかもっては、そう、いろんな人に関わったかなっていうのはありましたね。そう、まあ、あとなんかすごく不思議で、そのたくさん のご縁もありましたけど、まあ、やっぱこう新年度に向けてみたいなところでいろいろ整理する時期でも、
ああ同じ、
そうあった感覚。
このラジオもね、ちょうど3年目、今日が3年目ぴったし節目で、来月からなんと4年目に突入するということで
そうなんですよ。
それこそあっという間で、ね、
もうそんなに経ったみたいな
ね私たちも ねラジオのをメインパーソナリティをするっていうところから始めましてっていう顔合わせが始まって、私たちの仲も4年目になり、結構仲良くなった、ね、そうよね、私は結構好き、
ありがとう。
ヒカルさん大好き、
めっちゃ嬉しい。でも私もなんかゆいちゃんも居心地よくて、
嬉しい、
そうそうそう、めっちゃ楽しいし、
ね、
そう
私の中でヒカルさんがなんか、あ、嬉しいなって思う、ヒカルさんに嬉しいなって思う瞬間が、なんか私が 今日のあ、うん、ラジオの放送の後に特に予定がないって言ったら、うん、絶対お茶誘ってくれるそうお茶しないって言ってくれて、うん、そう嬉しい。
え、本当、
うん、そのなんかお返しというかただ自己満足だったけど、うん、前回はひかるさんのお買い物に
付き合ってもらいました
そうなんです。
そうついてった。
で最後ね、あの一緒に抹茶ラテを飲んで、ね、
美味しかったです。
ゆっくりしたんですけど、
ね、楽しいよね。
ね、
そう仲良くこれからも、
うん、ぜひぜひ
していきます
、はい、ぜひですね、あの皆さんも4年目もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ね、まあ、そんな3年間ってところですけれども、ね、まあ、私もなんかすごく面白いことが先日あって、うんうん、なんか3年ほど前にお世話になってきた方から突然連絡があって、
うんうん、
そうでまたご飯行きましょうなんてお話をいただいたんですよ。
うーん、
そう、でその方はスノーマンが大好き で私は嵐が好きで、うん、その嵐のライブが始まったっていうのがあって、うん、あれって花木さん行けるのかなって心配になって連絡がさったんですよね
最後のね、嵐の活動最後のライブがあるんだもんね。
そう、どうだった
の？それはまだわからないの？結果は。
あ、私は行けないんだけど。
あ、そうなんだ。
あ、そうそうそう、
ファンクラブに入ってるんだよね、
う
ん、
入ってるけど、うん、そう、それだけど何一時期抜けてた時期があったからそれでそう応募ができないっていう感じ。
そうなの？
そうなの。
そもそもね、ずっとファンクラブに入ってる人しか今回の、うん、エントリーすらできなかったの。
そう、
すごい、休止期間もファンクラブに入ってた人たち、すごいね。
そうなの。
ね、ま
あ、そんな話をね、うん、そうそう、ちょっと LINE でしてたんだけど、そしたら突然なんか今日会えますかみたいな連絡をいただいて、
うん、
あ、まあ、夜ご飯作っちゃったけど別に明日食べればいいしと思って行けますって言って、
うん、
もうそのまんま冷蔵庫に突っ込んで、
うん、
もう連絡もらって30分後に出てた。
すごい
ふっかるすぎて。
ふっかるだね。
そしたらなんかちょうどねお仕事のお話もあってとか言って、今その人に会っててみたいな、もうなんかそのご縁とタイミングでそういうお話もいただいたりとかして、う
ん、おー、掴んだね、チャンスを。
そう、なんかね不思議なご縁だなと思って、
うんうん、
はい、
確かにね、うん、ちょっとまだ広げてもいい？
いいよいいよ、
ま
あ
ね、いや、まとめようとしてた気がして、
いいよ。
運って人から入ってくるらしいよ、
うん、あるよね、
うん、なんか
絶対思う。
いろんな人に会ってる方が、
うん、
運って巡ってくるらしい。
お
ー、ただ大事だよね、ふっかるってって
ね、うん、そうめっちゃ思った。自分でなんかそのタイミングを聞いて、
うん、
あ、もう我ながらフッカルでよかったって思った、
う
ん、
そうだね、それ言ってなかったら多分
そう、また流れてさ、ね、きっとなかったかもしれなかったから、う
んうん、大事だよね。
そう、まあそんな3月でしたねはい、ではそんな感じで本日もみんなで楽しんでいきましょう。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ。
はい、ではまずはヒカルのあれこれのコーナーです。このコーナーでは私ヒカルが皆さんにシェアしたいことをお伝えするコーナーです。今月はですね、さっきちょっと私とユイちゃんのお話でもありましたけれども、活動再開をしております嵐についてお話ししようかと思います。はい、今月からですね、札幌から始まったドームツアーなんですけれども、ファンの方々が全国各地から札幌に集結してましたね。皆さんニュースなどで見られましたかね？ゆーちゃん見てた？
え、知らなかった。
知らなかった。
あ、もう終わったの？
うん、札幌は終わったの。
あ、じゃあツアー中なんだ。
そう、今ツアー中なの、絶賛。そうで、さっきもお話しした通り、私は一度ファンクラブを抜けてしまっていたので、うん、応募ができない状態でしたけれども、
うん、
ライブを楽しんでいるファンの方々の様子を拝見してまして、
うん、
私も勝手になんかこうほっこりした気分になってました、
うんうん。
まあ、私もかれこれファン歴16年ほどなんですよ。
すご
いよね。もう自分でさ数えて、
うん、
そう喋ると思って数えたら、え、16年と思って、
すごい、
ちょっとビビった。
愛が深い。
深いよね。
地図だね。
そうなの。
すごい、
ね、実は長いんですけれども、
うん、
まあ、本当になんか今回のツアーで経済効果がものすごいみたいですよね。そう、宿泊施設はもちろん飲食店、お土産とか、うん、本当にこう札幌、まあ、本当に北海道、まあ
札幌に泊まれなくて北海道各地に散らばって皆さん泊まられてたので、北海道に嵐が巻き起こったなっていう風に思って見てました。
うまい
私は
、はい、
うまい。私も秋田出身なのもあって、本当にこの札幌ドームの大和ハウスプレミストドームにはもう何度もライブに行ってたので懐かしいなって思いましたね。いつも秋田からは当時は新幹線もまだなかったので、もう特急電車乗り継ぎで9時間かけて行ってましたそうすごい距離で行ってたんですけど、まあ、ライブは今回の札幌から続いて4月に今度は東京ドームで、続いてバンテリンドーム名古屋で、みずほペイペイドーム福岡、京セラドームの5大ドームを回って、最後また5月31日に東京ドームでラストライブっていう形になってますね。もうすごいのがグッズ販売も枠が取れないんですよ。グッズってこう並べば買える時代が終わってしまっていて、こう現地購入する場合はグッズ購入しに行くチケットが必要になってるんですよね。で4月の東京ドーム、先日あのチケット販売ありましたけれども、私はこれも残念ながら取れませんでした。そうで、後からネットでグッズも買えるんですけれども、やっぱり現地で買いたいじゃないですか。で会場限定のグッズもありますしね。そんなので頑張ったんですけれども、ちょっと私が応募システムを理解してなかったのもあって、応募画面にこうなかなかたどり着けず、ついてるコマにはもうあっという間に完売してましたね。次の5月31日のラストライブの枠をまた頑張って狙いたいとは思ってますけど、取れたらラッキーかなとは思いますね。ライブも本当に私も高校卒業してからよく行ってましたけれども、なんかそれが終わってしまうっていうのが不思議な感覚と、逆に今また嵐がライブしているっていう現実もなんかこう不思議っていう状態な最近です。こうよく TikTok とかで MC のこのライブの MC の様子とかを書いてあげてくださってる方々もいるので、そういうのを眺めてほっこり想像して楽しませていただいてます。はい、嵐にはこうライブも本当最後まで怪我なくの走り切ってほしいなっていう風には思ってます。こうライブに行かれる方も本当に遠くから参加される方が多いかと思いますので、ぜひお気をつけて行っていただきたいっていうのと、ぜひ本当にあの嵐の最後たくさん目に焼き付けて全力で楽しんでいただきたいなと思います。はい、以上ヒカルのあれこれのコーナーでした。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ。
はい、続きましてミュージックのコーナーです。
はい、
本日は卒業シーズンということで、そこに合わせた選曲です。
はい、
それではお聴きください。レミオロメンの3月9日。はい、お聴きいただいた曲はレミオロメンの3月9日でした。以上ミュージックのコーナーでした。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ。
はい、続きましてメインパーソナリティ佐々木ユイのコーナーです。はい、私は最近ホルモンバランスを整えていくことにハマっていて、
大事だね
というのもその年末に断捨離をし始めたらうまく回るようになり、
いいね。
そうなんですよ、いい気が流れてるなと思って、そうしたら身の回りも全部整えたくなって、ホルモンさえ制御したら、全部自分の思い通りに日常を過ごせるんじゃないかって思って
すごい
医学的に制御していってみようっていう風に試みていて、今までも睡眠を削っていたけど、なるべく7時間以上寝るようにしたりとかっていうので調べている時に3つのホルモンが大事っていうのを聞いて、そうこれもねヒカルさんが結構よく話してくれてるのに似てるんだけど、コルチゾール、セロトニン、ドーパミンっていうその3つがキーになってて、まずコルチゾールっていうのはストレスホルモンで、これが制御できてないと、もう全部イライラしたり疲労感だったり不安を感じてダメになっちゃうから、対策としてはもう寝る、SNS からの情報を減らす、で呼吸をゆっくりするっていう情報型だとすごくコルチゾールが高くなっちゃうんだって、っていうのでそう制御するようにしてて、あと具体的には私がやってるのはカフェインを起きてから90分 以上以内には飲まないで1時間半経ってから飲むようにしてます。大事らしい。
で90分がね、
そうで最も大事なのは睡眠不足を避けること、うん、大事らしいです。で次にセロトニンを制御できたら、うん、平常心を作るホルモンなので、うん、まあ、安定的なメンタルを作れるっていうところで、うん、どうすればいいかっていうとよく聞く朝日を浴びる、うん、あとはリズム運動が大事らしくて、うんうんうん、10分から20分の散歩、うん、あとは食べ物でタンパク質とか炭水化物、うん、そうするとトリプトファンっていうのができる。でバナナにも入ってて、うんうんうん、地味だけど一番効果的なのがこれらしくて、うん、積み上げ型のホルモン、うんうんうん、で最後に3つ目がドーパミンで、うん、これができるとやる気が出てくるから、うんうんうん、とまあいい人生を送るにはマストだよねってことで、そうで、うんうん、これも小さな目標設定をして、うん、達成をすることでドーパミンが出るからやる気が出る、うん、でこれも SNS とか、うん、高刺激な刺激が強いものは制限されちゃうんだってドーパミンが出るのが、うんうんうん、だからなるべく触れないように、うん、時間制限をしたりとか、うん、で特に筋トレをするとドーパミンが出るってことで、
うん、よく言うよね。
そうこれを3つ特に、うん、これだけはって思ってやるようにしてます、うん、このホルモン制御をしていこうと思ってこの3つをキーにしてます、うん、そう。
例えば何やってる？
特にセロトニンを大事にしたくて、うんうんうん、セロトニンその最も大事なホルモン、
うんうん、幸せホルモン、
そう平常心を作るホルモンで、うんうん、これは本を読んで知ったんだけど、ヒカルさんがまさにラジオで言ってた感謝日記をつけるっていうのがあって、うんうんうんうん、それって感謝を感じるとセロトニンが出るんだって、うんうん、でも感謝って運転と一緒で、運転って最初は右見て左見てってゆっくりやんないと運転できないけど、慣れると何も考えずに、うんうん、ほぼ何も考えずにできるじゃん、うん、感謝も同じで、うん、感謝日記を3つ毎日つけてると、うん、慣れてきた時に、うん、なんかもうぶつかったように感謝が生まれるんだって、うん、感謝をすることに慣れていくと、うんうんうん、セロトニンもどんどん、うん、作りやすいから、うん、感謝を3つっていうそのヒカルさんが前に言ってた感謝日記って、うん、あ大事なんだなって、うん、しかもホルモン的に理にかなってたんだなって思って、そうすごいなって思って、その通りだって思ってそれをやるようにしてて、あと、うん、私今までメンタルを整えることを全く意識してない20代で、うん、なんか迷うならやればいいじゃんって思ってたの、うんうんうんうん、やったら迷い消えるでしょ、まあそうね、みたいな、でちょっとつ盲信でまさに生きてたんだけど、うんうん、まあ、まさになんか30歳になったら急に、うん、あせっかくならホルモンも制御した方が合理的じゃないって思ってでメンタルを整えるっていうことにも意識を向けるようになって、うん、それで断捨離も始めたら、あやっぱりメンタルにいいってなって、うんうんうんうん、でそこから私は20代だったら絶対やらなかったジャーナリングっていう、うん、その今の感情をそう書き出すっていうのをやってみたら、うんうんうん、まあ続かないんだけど毎日はなかなか難しいんだけど、まあまあまあ、でも感情がこのなんかやることとか、うんうんうん、夜寝られないなとか、うん、いろいろ思う考え事をして寝られないなっていう時に、うん、一旦ジャーナリングっていう手段を見つけてやってみたら、うんうん、あいいかもって思って、う
ん、整理されるよね。
しかもそれを見返すのも面白い、うん、面白いね、そう日記ってなると毎日やらないといけない義務感が出るから、うん、ちょっとハードル高いけど、うん、ジャーナリングって自分の感情が上にも下にも強い時に書くから、うんうんうん、それを見返した時にいや面白いって思うから、うんうんうん、なんかそれは未来の自分の趣味のために書き続けようって思う今の自分を救うためにもなり、うん、未来の自分の趣味にもなるだろうって思ってやってみようかなって、うん、ジャーナリングを始めてみました。
いいね、
うん、で感謝3つはね、うん、そういいなって、書くことが大事らしい、うん、私はなんか見返したいしって思って最初スマホのメモに書いてたんだけど、うんうんうん、やっぱり
書き出すのがいいんだよね。書き出す、
そうやっぱりペンとノートって一生必要なんだなって思った、うんうんうん、どんどん捨てちゃってたけど、
うん、逆にそっち側は取り入れて
ペンもそう筆記用具は取っとこうって思った、うんうん
そうね、確かに私もなんかその去年とかすごいその感謝ノートやってたやつをふって見返すと、うん、ああそうこんなになんかみんなによくしてもらったと
思ってありがとうっていう、
ね、ありがとうと思ってすごいほっこりする、
うん、確かに温かい気持ちになるよね。
そうそうそう、それ見返すのもねすごくいいって思うんだよね、
うん、うんうんうん、そうだね、
そんなことしてる最近ですね。
そうなんです、最近メンタルケアっていうところまでいい、ねうん、いけるようになりましたちょっと大人になりました。
私がちょい先を言ってって言ってたのかな。そうそう、そしたら
本当にそう、
そういうことか。
でもこれも正直 SNS で触れることによって知った方法ではあるから、うんうんうんうん、まあインスタ見ててよかったなと、
まあまあね、しすぎなければいいから、ね、
うん、そう、はい、そんな感じで、はい、メンケアにハマっているメインパーソナリティ佐々木結衣のコーナーでした。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ。
はい、続いてヒカルがお届けするワンポイントセルフケアのコーナーです。このコーナーは日常をよりハッピーに過ごす方法をお伝えしています。はい、これからこう環境が変化したりすでに変わり始めている方もいるかもしれませんが、やっぱり4月は変化が多い月ですよね。でこう環境が変わる上で気をつけてほしいことをお伝えします。それはですね、こう誰と過ごすかということです。多分思ってる以上に誰と過ごすかでこうエネルギーって変わってくると思うんですよね。そう、さっきあのオープニングで私とゆいちゃんで、まあ、いっぱいこういろんな人に出会うとかその方が幸せっていう話とかもありましたけれども、本当にこう誰と過ごすかっていうところ大事になってくると思います。まあ、例えば会った後にこう元気になる人もいれば、逆に帰った後にどっと疲れてしまう人もいます。これどっちがいい悪いとかではなくって、やっぱり今の自分の相性だったりとかその時自分の状態だったりとかもあると思うんですよね。で例えばこう会う前から気が重かったりとか、やっぱり会話の中で無意識に気を使いすぎていたりするとやっぱり帰った後に疲れてしまいます。でこういうのが自分が頑張って合わせに行っているサインだったりします。はい、で優しい人ほどやりがちで、相手に嫌な思いをさせたくないとか、こうちゃんとしなきゃとか、いい関係を保ちたいとか、そう思えば思うほど自分のエネルギーを使いすぎてしまいます。もちろん人間関係は大切ですし、こう全部をバッサリ切る必要はないと思うんですよね。ただまあ今の自分にとって心地いいかどうか、この視点をほんの少しだけ持ってあげてほしいなっていうふうに思います。まあなんかこうちょっと会う頻度を減らしてみるとか、無理に予定を入れないようにするとか、疲れてる時はちゃんと断ってみるとか、それだけでも自分のエネルギーの使い方って変わってきます。まあ、逆にこうこの人といると元気になるなとか、ホッとできる人には自分からこう声かけてみるとか、自分にプラスになる方との時間はたくさん取った方がいいかなと思います。4月は本当にたくさんの出会いもあるかと思いますが、こう誰と過ごして居心地がいいかなど考えて、まあ過ごしてみてください。新生活に慣れたりとか、新たな環境になってこう頑張りすぎてしまう方が多い4月に少し意識してもらいたいなと思ってお話しさせていただきました。うん、まあ、私も少し変化がある時期ではあるので、うん、自分でも意識していきたいなっていうふうに思ってます。でも本当不思議なことで、まあ、私も本当に関わる人って自分のこういろんなところに影響が出てくるんですよね。うん、そう、関わってる人のエネルギー値がやっぱり高いとオーディションを受かって、
うん、
そう、なんかやっぱり一緒にいるとテンションが上がってるのか分かんないけど受かるなとか、そう、あとなんかずっとこうお世話になってる方で安心できる人とかもいますけれども、うん、はい、まあ、これからやっぱりこう新しい出会いとかもあると思うので、うん、その辺すごく楽しみにしています。う
ん、私ひかるさんといると元気になる、
う
ん、
本当に嬉しい、
うん、エネルギー源だなって思う。ひかるさん自身が、うん、そう明るくなる気持ちが
本当に嬉しい、うん、そうね、でも確かに20代の頃よりも、うん、なんかそう30代の方が意外と元気で、
うんうんうん、
そうで、なんかそう前よりも若くなったとかも言われたりする
メンタルが
多分そうなのかもしれない。
明るいよね本当に。
そうね、基本明るいかも、うんうん、最近はね、
うん、
そう、なんか特になんかこうネガティブかなって一見思うことも意外となんか、あ、別にでもなんか次の何かいいことが起きるきっかけかなみたいな、うんうんうん、そう、そっちに持っていけるようになってるね。
うん、はい、素敵だと思う。ひかるさん、
ありがとう、嬉しい。はい、あのリスナーの皆さんもぜひ、あの、まあね、自分がこうハッピーのこうなんか元になるのもねいいかと思いますし、
うん、
はい、そういう安心できる人を見つけてみてください。以上、ひかるのワンポイントセルフケアのコーナーでした。
という間に終わりの時間が迫ってまいりました。公式 X と公式 Instagram はすべてひらがなで、ハッシュタグでアスランラジオで検索すると出てきます。番組ではお便りも募集しております。あなたの日常で起きたハッピーストーリー、あなたが知っている美味しいと噂のグルメ、あなたが日常で頑張っていること、番組で流してほしいリクエスト曲と、この曲にまつわるエピソードをぜひ番組へお送りください。出先はアルファベットで asu.runway@gmail.com asu.runway@gmail.com です。たくさんのメッセージお待ちしております。
はい、ラジオブログにて本日の再放送がお聞きいただけます。次回の放送日は4月24日金曜日18時30分からです。本日のお相手は
モデルの花木ひかると、
モデルと女優の佐々木ゆいでした。
またねー。